本日の聖書箇所はマタイの福音書25章の31節から46節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の48ページです。新約聖書の48ページです。人の子がその成功を栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼らは羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べ物を与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときに飲ませず、私が旅人であったときに泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。それでは、心の中心にイエス様を置くと題して、中島先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日も共に神様を礼拝できることを心から感謝いたします。今日の早速もメッセージに入りますけれども、今日の本文を通してですね、私たちが、確認をしなければならないポイントは何であるのか、それは私たちは羊であるのかヤギであるのかということなんですね。私たちが本当にその羊としての生き方というものをすることができているのかなということなんです。聖書を見ると、羊は最終的に神様が備えた御国を受け継ぐことができるようになると書かれてあります。ところがヤギの場合は永遠の刑罰に入れられてしまいますよということなんですね。ここにいる私たちは本当にヤギとして、ヤギじゃない、羊として生きなければならないんです。羊として生きることができるなら、その人は神様が備えた御国を受け継ぐことができるものとして生きることができるんだ。すなわち永遠の命というものを持って永遠に祝福の世界に入ることができるということなんです。私たちはどうなんでしょう。羊として生きることができているのでしょうか。もしくは ヤギとなってしまっていることはないんでしょうか。もしこの中にヤギさんがいたらごめんなさいね。ヤギさんはいないですね。今日そのことをしっかりともう一度確認をしていきたいと思うのであります。まず今日の聖書の31から33をもう一度読んでみますね。31から33、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます、はい、まずここを通して教えられることが何であるのか。それは、人の子、すなわちイエス様が再臨をされるときに、イエス様はまたもう一度再び来られる、再臨されるということでありますけれども、その再臨をされるときに何を行われるのかということなんですね。それはすべての国民、今この世界に生きているすべての者たちを集めて二つに分ける作業を行うということなんです。それ、羊とヤギ、その二つに分けられるということなんですね。イエス様が再臨をされるとき、それは最終的な裁きの時なんです。もう一度31節を見れば、栄光の位にお付きになられると書かれてありますけれども、それは裁きの座に着くようになりますということを語っているんですね。最終的な裁きが行われるその時であるんだ。イエス様が再臨される時はそのような時だと言うんであります。すべての国民が主の御前に集められて、あるものは羊とされて、あるものはヤギとして分けられてしまうということ。でここでまず私たちが注目をしたいことは、羊とヤギという動物を用いてイエス様が語るということなんです。ライオンと象ではなくて、犬と猫ではなくて、神様イエス様がまず用いる動物は羊とヤギという動物を用いられるということなんですね。でこの羊とヤギを用いているということに対してまず注目をしたいと願うんです。羊とヤギの特徴は何でしょうか。それは似ているというんです。似ていることなんです。もちろんよく見れば、あ、これは羊だ、これはヤギだ、そのように分かるかもしれません。動物園で働いている人なんかは、もうそれは見ればすぐに区別がつくかもしれません。でももし私たちがそれを見るならば、たくさんいる羊と、もうたくさんこの中にいる羊とヤギの群れの中からですね、それをこれは羊だ、これはヤギだ、それを一瞬にして見分けるということは、それは難しい作業になるということ。なぜならとても似ているからなんですね。羊のように見えるヤギもいるんだということなんです。専門家が見ればそれをすぐに見分けることはできるんですけども、でも私たちがそれを簡単に見分けるということは難しい作業であるということなんですね。犬と猫ならば簡単に分けることができるんです。象とライオンもそれは簡単に分けることができるんです。でも羊とヤギの場合は簡単に見分けることができないということ、何を意味していることでしょう。それは私たち人間が見たときに、すべての人間は良い人のように見えるんだということなんです。誰が良い人であって誰が悪い人であるか、という、そのような判断というものを私たちは行うことはできないということなんです。私たちの力で、私たちの意識で、私たちの目から見てそれを判断するのは難しいんだということなんですね。良い人のように見えました、でも実は悪い人であったという人がいるということです。逆に悪い人のように見えるんですけども、でも本当は心温かくて優しい人で、とても親切な方であったということもあるんです。ニュースを見ればそのようなことをたくさん見ることができると思うんですね。凶悪犯罪を犯した人々が普段はどんな人であったのか、どのような性格を持ってどんな人柄であったのか、そのことをその人が通っていた学校の先生とか、その人が住んでいた近所の人とかにインタビューをするわけなんです。インタビュー受けた人は、そんな犯罪を犯す人のように見えませんでした、とてもおとなしい人であって、道で会えばいつも笑顔で挨拶もしてくれて、学校でも成績もとても良くて、真面目な優しい友達もたくさんいる生徒でしたということを語るわけなんですね。でもそのように見えていた人が凶悪犯罪というものを犯してしまうということなんです。そのようには全然見えなかったんですけど、本当に良い人のように見えたんですけど、ところが信じられないような犯罪を犯してしまうということもあるということ。 私たち人間の判断によって私たちが勝手に考えて、この人は本当に良い人だ、この人は本当に悪い人だ、そのように判断することはできないんですよということを教えます。それを知ることはできない。でもイエス様は分かっておられる。イエス様だけはそれをはっきりと知っておられるんだということなんですね。人は騙せてもイエス様を騙すことはできない。人は外側だけを見て判断をするんですけども、イエス様はその人の中心を見て判断をされるということ、その人の内側を見ておられるということなんです。ですから聖書では語るんですよね。主よ主よと語るもの全てが天の御国に入ることではないんだということ。確かに見た目においては素晴らしい信仰者のように見えるんですけど、外側を見れば誰が見ても立派な信仰者のように見えるんですけども、でも問題はその内側なんだということなんですね。人々の前では立派な信仰者であるかのような演技をするということはいくらでもできるんです。でもイエス様にそれは通用しない。イエス様はその人の中心を見て、この人は羊だ、この人は羊のように見えるけども、でも実はヤギであった、そのことをイエス様はその見た瞬間に分別できる、判別できるということなんですね。今日私たちはもう一度心に留めるべきであります。信仰とは外側ではありません。信仰とは本当に内側なんです。イエス様はあなたの中心を見ておられるんだということなんです。礼拝をするから朝早く起きて目をこすりながら頑張って礼拝して、礼拝するからだから素晴らしい信仰者ではないということ、献金をたくさんするから素晴らしい信仰者ではないということ、教会に長く通っているんだから人々に教えることができるほど聖書の知識を持っていますから、だから立派な信仰者ということはできない。確かに外側を見れば、周りの人々から見れば誰が見てもこの人素晴らしいと思えるそんな信仰者であっても、その中心には本当にイエス様がおられるのかどうか、イエス様を本当に愛する心を持ちながらその礼拝に参加し、賛美を捧げ、祈りを捧げ、献金を捧げることができているのか、イエス様の十字架の贖いによって救われたことに本当に感激して感動して感謝して賛美捧げ礼拝を捧げることができているのかどうか、イエス様が再臨をされるときにそこを見て羊とヤギとを分けられるということなんです。私たちにはそれはわからない。私がここにおられる皆様を見るときに確かに素晴らしい信仰者であるように見えるんです。立派な信仰者のように見えるんです。でも今日私たちが知らなきゃならないことは、イエス様がそのように思ってくださらなければならないんだということ、イエス様がそのように見てくださっているのかどうか、それが大切である。人の評価には間違いがあるんです。ですから人の評価を求めすぎてはならない。イエス様の評価、イエス様の評価には間違いがない。そのイエス様の評価に私たちは関心を持つべきであって、イエス様は正しい評価をされるということ、正しい審判を下されるんだ、そのお方の評価を私たちは気にしなければならないんです。その人の中心を見てイエス様は羊とヤギを選び分け、羊は右に置く、そしてヤギは左に置くということでありますけれども、右と左の違いは何なんでしょう。それは右が神様の栄光の座でありますね。すなわち右側が祝福の場所なんです。逆に左側は裁きの場所というものを象徴するものだということなんですね。私たちがイエス様から羊として見られているということであるならば、私たちは祝福の場所、イエス様の右側に置かれるということなんです。34節をもう一度読んでみますね。34節、今日の聖書のマタイの25章34節、イエス様がその羊に語ります。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさい。ここにいるすべての方々が神様の祝福を受けることができる場所、右側に置かれますようにと心から願うんです。右にはどんな祝福が準備されているというんでしょう。それは天の御国を受け継ぎなさいということです。天国、すなわち天国というところは右に置かれた羊たちのものだということを明確に語ります。 イエス様はそれを受けるにふさわしい人々をはっきりと分けられるためにもう一度この世に来られるということです。私たちはどちらに分けられるんでしょう。先ほども言ったように私の目にはここにいるすべての方々は羊として分けられると見ることができます。でも私の目とイエス様の目は違うんだ。イエス様は私たちの心の中心を見ておられるんだという。本当にイエス様を信じているのか、本当にイエス様を愛しているのか、その人の心の中心に本当にイエス様が住んでいてくださっているのか、あなたの心の王座にイエス様が座っておられるのか、ただ口だけで主よ主よそのように語っていることではないのか、それをイエス様が見ているというメッセージであります。35節から40節を読んでみますね。35節から40節、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。はい、これは何を言っているのか、何がわかるのか、その人の中心にイエス様がいるのかどうか、それを見分けるポイントとなるということなんです。私たちの信仰が本物であるのかどうか、私たちの心の中心にイエス様がいるのかどうか、イエス様を真実に愛し、イエス様のように生きることを本当に心から願う信仰者であるのか、それを真剣に求めているならば、その人はどんな人であると語るのか、もう一度35と36だけを読んでみたいと思いますね。35と36、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれました。ここで言われることは、それはイエス様に対して本当に真実に仕えるようになるんだということなんですね。イエス様を本当に愛している人、その人はイエス様がお腹が空いているならイエス様に食べさせてあげる、イエス様が渇いているなら飲ませてあげて、イエス様寝るとこないならば寝るところを提供してあげて、着るものも与え、病気ならば見舞い、牢にいるならば訪ねてあげるということなんです。その人の心にイエス様がいるならば、イエス様が困っているときなら必ずその必要に応じてそのように自分のものを喜んでイエス様に分け与えるということを語るんですね。ところがそれを聞いた羊たちはこのように答えます。37から38を読みます。37から38、するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげたんですか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげて、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたの ご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしたんでしょうか。はい、これは何と言っているのか。私たちはイエス様に対してそんなことをした覚えはないということなんです。イエス様がそのように困っていたということを私たちは今まで見たことなかったですよということなんです。反対に私たちが困っているときにイエス様私たちを助けてくれたんではないでしょうか。私たちが飢えることがありますように、私たちが乾くことがないように、私たちが苦しむことがありませんように、イエス様がいつも私たちに仕えてくださったのではないでしょうかということ。ところがイエス様はそうではないと語るんです。もう一度40節を読んでみましょう。40節、すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。あなたは助けられたと言うんですけど、あなたは守られたと言うんですけど、でもそうではない、私の方こそ助けられたんだということなんです。それはあなた方が私の兄弟たちに対して、しかも最も小さい者たちに対して与えたこと、してあげたこと、それがすなわち私にしたことなんだよということを語るんですね。あなた方が最も小さい者に対してそのものが飢えているならば飲ませてあげて、飢えているならば食べさせてあげて、困っているならば助けを与えたということ、それがすなわち イエス・キリスト、私に対して行ったことなんだよとイエス様は語られるんですね。私たちの心の中心にイエス様がおられるのかどうか、それを見分けることができるポイント、それは最も小さい者たちに対してその必要を分け与えることができるという、そのような生活を送っていたのかということなんですね。最も小さい者とは誰のことを言うのでしょうか。ここで言われる最も小さい者、それはもしあなたが誰かを助けてあげたとしても、それに対するお返しをすることのできない人のことを言います。私たちが何かを与えたとしても、それにふさわしい見返りを期待することができない人、それをすることができない人、そのような人のことを小さいものだと言われるということなんですね。私たちの心の中心にイエス様がおられるならば、私たちが本当にイエス様を愛してイエス様のように生きたい、心から願っているなら、その人は最も小さいものを見つけることができるんです。その最も小さいものに対して助けを与えることができるものとなるんです。しかもそれをすることが少しの重にもなりませんということ、それをしたという意識、助けたという意識、それも知らなかったということなんですね。イエス様がこの羊たちに対してですね、私が空腹であったときにあなた方は食べさせてくれたじゃないか、そのように言ったときに羊たちはどんな反応をしたのか、私たちはいつそんなことをしましたかという反応なんですね。彼らはもうそれをしたという意識もなかったんです。意識もなくて、無理にでもなくて、無理やりやったんじゃなくて、努力してなんか頑張ってやったんじゃなくて、それを自然と行ったということなんです。そんなことをやったことも覚えていなかった。私昨日そんなことをしたんですかということなんですね。ある人は、3年前にあなたにカツ丼をおごってあげたと言って今でも自慢をする人がいるんです。でもある人は、昨日ラーメンをおごってあげたということも忘れてしまう人もいるんです。おごりなさいということを言っているのではないですよ。最も小さい人を助けるということを、そのぐらい自然に行うべきであるんだということを教えるんです。そしてそれは、その人の心の中心にイエス様がいますから、イエス様を本当に愛しているんですから、イエス様に従いたいと日々そのように本当に心から考えていますから、だからそれが自然とできるんだということなんです。礼拝している時だけではなくて、周りにクリスチャンがたくさんいる時だけではなくて、日々の生活の中でその人の中心がいつもイエス様であるならば、その人は努力しなくても自然と小さいものを助けるようになるということなんですね。私たちはどうでしょう。礼拝をしている時だけ、周りに人がたくさんいる時だけ、イエス様が私の中心だ、賛美している時にイエス様あなたを愛します、イエス様あなたが我が全てです、そのように告白することは簡単なんです。日々の生活の中で私たちが本当に一人になった時に、誰も周りにいなくなって一人で部屋に入った時に、あなたの心の中の中心に何がいるのかということなんですね。イエス様がいるのか、もしくは部屋に入った瞬間に私が中心になるのか、肉の欲が中心になるのか、そうならば自分しか見えなくなるんです。自分に何か見返りを求め与えてくださる人、そのような人しか見えなくなってしまうということなんです。でもイエス様が常にその人の心に中心にいるならば、その人は最も小さい人がどこにいるのか見つけることができるんです。そして何をしなきゃならないのか、その人のために何を与えなきゃならないのか、それが見えるということなんですね。41節から46節を読んでいます。41節から46節、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちに一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。はい。なぜ左にいるもの、 すなわち、ヤギ、永遠の刑罰に入れられるようになったんでしょうか。永遠の火に入りなさいということで、すなわちこれは地獄を表すものでありますけど、なぜなんでしょう。それは彼らが最も小さい者たちを助けることができなかった、関心がなかったということなんですね。彼らは確かにイエス様、イエス様、そのように告白をしていたのかもしれません。でもそれはただの告白だけ、口だけであったということ。なぜならばその告白に伴う行いが何も伴っていなかったからだというんですね。口だけはイエス様を信じると言いながら、その信仰に対する行いが何もなかった、その信仰に対する実が少しも結ぶことはなかったということであります。結局ヤギたちの信仰は、ヤギたちの信仰は偽物であったということなんですね。羊のように見えただけだった、似ているだけだった、実はヤギだったということなんですね。真実な心を持ってイエス様を信じていることではなかったんだ、外側だけの信仰者、信仰者として演技をしていただけであったということなんです。人間には、私たちにはそれを見分けることができなかったとしても、イエス様にはそれが全て明らかであるということなんですね。最後に結論です。イエス様が再臨をされるとき、イエス様は羊とヤギをはっきりと見分けられます。そして羊には永遠の命を与え、右にいる者には永遠の命を与え、左にいるヤギには永遠の滅びへと導きます。羊とヤギは私たちの目では簡単に見分けはつきません。羊に見えるけども、でもイエス様が見たときにはそれはヤギであったという場合があるということです。私たちはどうなんでしょう。羊として永遠の命を受けることができる準備はできているんでしょうか。もしくは羊の形をしたヤギとなっていることはないんでしょうか。すなわち私たちの心の中心に本当にいつもイエス様がおられるんでしょうか。イエス様を心から信じることができているのか。イエス様を愛し、イエス様に仕え、イエス様のように生きたい、そのような真実な思いがどこにいても、何をしていても、誰がいても、礼拝をしていても、一人で家にいても、そのような思いを持つことができているのか。本当にイエス様を信じているならば、イエス様の十字架に感謝しているならば、その人はイエス様のように生きたい、切に願うんです。そしてそのような思いを持っている人は、その信仰とともに行いが伴うようになるということなんですね。間違えないでいただきたいのは、行いで救われるんではないですよ。私たちが良い行いをするから救われるんじゃない、まず先にイエス・キリストを信じる、イエス・キリストを心に受け入れる、イエス・キリストを心の中にいるならば、その証拠としてそのような行いが伴うということを教えているんですね。イエス様が中心にいるなら、それは最も小さいものを助けるようになるという行いなんです。苦しみながらではなくて、努力して頑張ってじゃなくて、本当に自然とそれができる、そのような信仰者と変えられていくということなんですね。それが羊の生き方であり、イエス様を心の中心において生きる人々の人生であるということなんです。今日確認してください。ここにいる皆様も全員がイエス様を信じて洗礼を受けている人々であると思います。でもその信仰は本物であるのか、羊の信仰であるのか、イエス様を心から愛し、イエス様に本当に心から従いたいと願っている信仰者であるのか。どんな時も、一人でいても、どこにいても、みんなといても、何をしていても、その人の心の王座にイエス様が座っているのか。今日もう一度私たちの心の中心にイエス様が来てくださいますように心から願いたいと思うんです。私たちの心の王座にイエス様、あなたが座ってくださいますように。確かに汚れたものです、確かに汚いものです、確かにどうしようもならない人間です。でもイエス様、今日願います、もう一度私の心の中心にイエス様が座ってくださいますように。もし他の何かが座っていたならば、それを追い出すことを願います。そしてイエス様に座っていただくことを願うんです。まずそれを願うということ、イエス様黙想してください。毎日イエス様の十字架を黙想してください。イエス様、目を閉じてイエス様の十字架を本当に黙想しながら感謝して賛美捧げてください。そのような人生を生きるときに、最も小さいものを発見する、そのような信仰者になることができます。そしてそのものをイエス様はご自身の右に置いてくださるということ、イエス様の右に置かれる皆様となりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今この時間、もう一度イエス様、あなたを迎えたいと願います。今心の中心に来てください。今この場所だけではなくて、今礼拝を捧げているこの時間だけではなくて、本当に私たちの日々の生活の中にイエス様が中心におられ、またこの教会の中心もイエス様となってくださり、本当にイエス様と共にイエス様を愛し、イエス様を賛美して感謝して生きる人生として導いてください。最も小さいもの、それを発見できる信仰者となることができますように、すべてに感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。